はい。はい、
その5月の18日。
はい。
中日戦ですよね。
はい。
その、なんだかんだ成績の悪いと、さっきからいろいろ言われた鳥谷さんの、犠牲フライで勝ち越した、次の回、9回の表の場面ですよ。
はい。
はい。
甲子園のカメラが、台本があったん違うかと思うぐらいの、カメラ位置スタンバイで、甲子園ライトスタンドの、と一塁アルプスの間ですよね。
ね、
宝報道キッチンさんと、竹中
コロモ
さん
と、
広告の真ん中からですよ。
はい、
まあ、その前にちょろちょろっとこう、リンドバーグの歌が流れてきて、ざわつきながら、ね、今も黄色いリーフカーに乗って出てきた藤川球児さんですが。
はい。
うん。いやー、あの時、これも他の番組で言いましたけど、僕は抑えが出てくる時のハマスタの山崎の場面が大好きなんですよ。すごいなと思ってるんですね。盛り上げ方というかね。
はい。
で、ああいう盛り上がり方って他にないわけですよ。他の球団見ても。阪神のマテオが上がってきて、まあ、あんだけガーッとなることはないよね、別に。
ああ、そうです
ね。今とか。
でも、あの瞬間だけは、それは行った人で、ね、高城さんが多分泣く気持ちもすごくわかるんで。
の
グラウンドがあそこだけ一体になるわけですよ。歌が流れて、テンポに合わせて手を振ったりとかね。
はい。
うん。で、また、憎い演出が、キャッチャーが岡崎にパッと変わってて、
うん、
ちょっとマウンドで打ち合わせしながらキャッチボール始めるみたいなね。いやー、もうあの場面には勝ち負けは別にして、
はい、
もうすごいなと。
うん、あ、年は続々ときましたよね。
いやー、こんな意味で震えた場面でした。
震えたんだ。
はいはい。
そういう選手なんですね。
いやー、すごいですね。すごいすごいって言ったらあれですけど。
うん、他球団ファンもすごいって言ってましたし、
あ、そうだね、
うん、ああいう場面って、いや、もちろん、ああいうのが毎回毎回も続かんのでしょうけどもね、雰囲気は。4年ぶりだからっていうこともあったんでしょうけども。まあ、ある意味、ね、5試合先発して1勝2敗で、防御率が6点超えて、ね、5月7日を最後にリリーフに回り、14日中継ぎしましたけども、被安打3打たれて、で、この日の、まあ、抑えがいなかったということもあって、クローザーに起用でしたんでね。
いや、ありえない起用というか、普通に数字だけを見たらそうなんですけど、
はいはい、
もう、なんでしょうね。それまで、まあ、負けてた、結局追いつかれたりとか、逆転されたりとか、うんうんうん、8回に1点差になって追いつかれてとかっていう、すごい嫌な流れが何試合か続いてて、ね、
はいはい。
で、まあ正直数字から言えば絶対に、絶対抑えれるっていうピッチャーではなかったんですよね、うん、出てくるまでは。
そうね、はいはい。
ただ、もう出てきてあの曲かかっただけなんですけど、もう完全に球場の雰囲気も一変させてしまったっていうのが、うん、ね、とんでもないなと思って。
あの雰囲気は多分この選手でしかないよね、あの場面でしかないんでしょうけど。
うん。
はいはい。
ね、まあ、相手チームたまたまなかったな
と思いますよ。
そうそう。
いやいや。
いや、だからこそね、続けてほしかったっていうけ
ど。まあまあまあまあ。まあね、あれですけど。
まあね、それはあるんでしょうけどね。うん、はいはい。
いやー、でね、でも30後半の2児の父がですよ。
うん。
娘の前で。
松坂世代、総崩れの世代ですからね。
ね、二人の娘の前で号泣してしまうぐらいの空気を作り出すわけですから。
高橋宏さんの話ですよ、それは。高橋宏さんの話です。
いやいや、もう羨ましくてしょうがないでしょ。あれは。
娘、キョトンやったらしいん
だよ。いやいや。 で、この日の試合の最後にね、3人映ってるっていうね、
テレビ。ああ、テレビ映ってる。
分かれてましたけどね。はいはい。
これでもね、富士が出てきましたやん。で、いざ始まったら、ボールが、ボール先行なわけですよ。
はいはい。
ボール3つね、ノースリーになったからね。スリーボール。
もう、球場中が、はいはい、だちょっとない、ドヨドヨでしたよ。逆に面白かったですよね。うん、不安感も満載やけど、期待感も満載やし。ほんで、ストライク入って、最後のドノウエがね、うん、高めのアウトコースの球を振って、ストライク取ったやったら、もうこっちのもんやなって感じになって。やっぱ雰囲気強め作るなと思いましたね。
うん、まあ、あれはまさしく、周りがね、後押ししたというか、うん、球場が後押ししたと思いますよ。
そうです
ね。2番目のね、亀沢って、マシンに当たって、セカンドの真正面だったんでね。
そうですね。
はいはい。野本はどん詰まり、まあどん詰まりでもセンターの奥の方まで飛びましたけど。
うん。まあ、野本の3球目は、思いっきり、バットがボールの下くぐってましたからね。
くぐってたね。
うん。あれ見た時には、いけるわ、と思いましたね。
うん。まあ確かにまっすぐが146-7ぐらい出てて、やっぱりね、気合い入れたら投げれるんでしょうけど、うん。まあ、良かったんじゃないですか。
オールストレートですからね。
うん。
今後どうするかですよね。
はいはい。
怪我させないことだけですね。
ね、さっきの鳥谷のインタビューと同じ時に、金本監督曰く、まあ、これはシーズン前も言ってましたけども、やっぱり一番はまず肘の状態、体の状態を考えての、藤川球児の先発起用だと。で、本人に聞くと、どっちで投げたいかと。聞くと、まあ、またこれ優等生の発言で、いや、言われたところで投げますと。
言うでしょうね。
でも、こっそり聞くと本音ではやっぱり中後ろでやれたいようだっていうね。うん、まあ、ここで、じゃあ、連投は効くのか、どうするのっていうところなんでしょうし、実際ね、連投したときに、やっぱスピードがっくり落ちて、まあ、勝ち星はつきましたけども、ちょっとまあ、辛いなという。しかもまあ、この時の回は、下位打線だったんでね、中日戦、中日戦ね。はいはい。6、7、8かなんかでしょ。
そうですね。
うん。ただし、やっぱり、多分ファンの中には、まあ、どれぐらいいらっしゃるのかわかりませんけども、例えば球児で打たれたらしょうがないと、待てよりマシや、とかね。まあ、そんな思いもあるんでしょうし。まあ、うまい具合に併用するんじゃないですか。でも、この併用することによって、で基本的に中継ぎに負担かかるからね。ピッチャー一枚減るわけやからね。
ピッチャーが苦しいですね、やっぱりね。
やっぱりいろんな、まあ今シーズンはやっぱそこをもう耐えないといけない。耐えたこそ、まあ結果を出さないといけないんじゃないですか。っていう雰囲気になってますね。
発掘していかなか。
いやもうそうですし、やっぱり僕はもうそろそろトレードしてほしいんですよね。
まあ、言ってたね。
はいはい。欲しかった今村、調子いいっすよ。
そうなんですよね。
まあ、あっちは右いっぱいあるからね。こっちは左
いっぱいあるから、ね。右しかいないみたいなところですけど、
左が中村と戸田でしたっけ。
まあ、戸田なんて良かったですよね、昨日。
一軍に寄った時は。いや、でも最初の方はもうストライク入ってなかったですよ。
まあ入ってなかったけどね。
そうそうそう。いや、最初
は。あの時に打たないといけない。
そうそうそう。もう次のイニングになったら治ってるかな、みたいな感じだったけど。いやー、やっぱだからその辺で、相手の弱点とこっちの ね、弱点を補えるようなトレードできますからね。
うん。
2軍にも左いっぱいおるし。
まあ、右左無視をして、島本も投げてるところを見ましたけども、
高いっすね。
なんかフォームちっちゃくなったね。なんかね。
そうですね。
曲がりも弱いし。状態は決して良くはないですよね。 で、さっき言いました石崎が故障したと。
石崎の故障やな。
痛いっすね、これね。
痛いわ。
痛いね。
これは痛いわ。
もうこうなったら、棚棒を我慢して使うしかない
んじゃない？いや、そうなんですよ。
か、うん、
福原は下でね、打たれたとか。まあ、高宮落ち着いたらまた上げるとか。うん。はいはい。
いや、苦しいですよ。だって、榎木だと高橋も絶対落ちてきますって言って、こんだけ使われたら。まあ
ね、もちろん、もちろん。
そうね。入れ替えで上に上げないといけないからね。うん。うん。いや、向こうも岩田、中継ぎでいいんじゃない？もう、しばらく。
うん、能見か、能見でもいいんですもんね。能見も中継ぎでもいいと思うんですけどね。
うん。
やぶはね。
能見さん、年齢がね、あるからね。難しいけどね。新球さんどうしよう、藤川球児どうします？
まあ球児は今のところ中後ろというか、
うん、
中後ろ、
中後ろね、
中後ろね、
中後ろ、これ取ります？
いりません。
ストレイク入
る、そっちはいりません。
はい、すみません。
太田アトリってあれでしたっけ、ブリックスの支配下になっちゃったっけ、練習
2軍では投げてたんですよね、確
かに。太田アトリなんか取ったら使うと思うんですけどね、今。
いや、でも、太田アトリはランナー出たらすっげえあるもんね。
今、阪神が欲しいのって、ユーティリティ系のほうやと思うんですよね。
うん。
配線処理もできるし。
あの、理想は中日の岡田みたいなピッチャーね。
まあ、右左の違いはあれと。
あんなタイプね。
いや、本当に鶴枠なんですよ。
な、今、それを島本に争ってるわけでしょ、言うたら。えのきだが、あの、勝ちパターンに入れられたから。
いや、もう全部に入ってますから、えのきだは。敗戦処理。
えのきだはもう敗戦の方には、うん、多分いかないと思うんですよ。同点区が勝ちパターンじゃないと。うん、で、そのために島本
あげたから。もう我慢して島本と、田中を使うしかないよ、ね。そうな
んだ。田中はだからね、うん、まあ、こんだけ引っ張られたのは、やっぱり、もう接戦が多かったんですよね。5月の頭から。
うん
うん、それがちょっとね、サナボのデビューが遅れたっていうのもあったし。
まあ、使いどころがなかったよね。
うん、難しかったね。勝ちたいっていうのが優先したん
だよね。そう、だからそこを使わないといけない
んです。そうなんです、そこだったんです。
そうそう。いや、チャンスなんかいっぱいあったと思いますよ、
サナボね。だからその勝ってる場面でもパッて行ってほしかったんですよ。うん、6回とかで崩れた時は、
ま。勝ってる場面で難しくても、
うん、
3点差、4点差つけられてる試合で。いや、
その3点差、4点差がなかったのよ、その今まで。田中が上がってからは。
なかったんでしたっけ？
うん、5月はね、ほんと接戦が多いんですよ。点数が入って
ない。だから、別に1点差でも使わんといかんかったわけですよ。そうそう、使ったら
よかったんですよ。本当はね。うん、そこで柳田使ったから、柳田があんな疲れちゃう。疲れたらないかもしれないけど。
若い指揮官っていうかね、初年度指揮官にはなかなかそこへの判断厳しかったかなと。
だちょっとね、うん、安全に行きすぎて、投手が疲労溜まってるのがもう露骨に見えるもんね。
う
ん、
まあ、もうちょっと大した悪性ができればよかったんじゃない言い方悪いけども。うん、
だコーチがそこであたふたしてるのも見えるしね。
表に競った試合が続きすぎたっていうかね。
今日なんか記事出てますね。はいはい、金村コーチが。
うん。
っていうのは。
うん？
若手をもっと使っていくっていうことをなんか
出てます、ね、話が出てましたね。
うん。
今更か。
はい。まあ、野手も出てきたように、投手も若い
ピッチャーも。そうだね、それ。野手は使っとんねんから、っていう。勝ちパターンでも使ってない。勝ちパターン
でも使ってない。早めでお願いします。
本当に頼むよ、本当に。ほんま、勇気にいるかもしれない。その勇気を見せてほしい。
はいはい。
やってくれるでしょ
う。まあ、ピッチャーで言うと、ちょっと5月の現在までのデータですが。
はい。
1試合あたりの先発ピッチャーの投球イニング。
はい。
一番少ないのは、一番多いのは、
うん、
横浜が一番なんです。
ああ、チームですね。5月ね。そう
なんですよ。はい。6.72 イニング。
すごいよね。
はいはい。ほぼほぼ7に近いっていうね。2番目が 6.3 の巨人。
お、すごいな。
3番目が6イニングのヤクルト。
お
ー、あ、ごめんなさい。
え、
3番目が阪神 6.11、
ね。
お
ー、はいはい。4番目がヤクルトと。
へ
ー。で、広島中日の順番。 当然先発が引っ張れないんで、救援イニングね、多く投げてるのは、おのずと1番が中日ですね。3.63。2番目が、長いの、悪い方ね、だから。うん、広島の 3.57、うん。で、一番少ないのが、当然横浜の 2.33。その次が、これでいくと、ヤクルトの 2.84。
まあ、ヤクルトの場合は引っ張ってるだけっていう気がするんですけどね。
うん。巨人の 2.75。阪神が4番目で 3.05。まあ、これは延長も絡むからね。延長多いと当然イニング
増えるからね。
はい。まあ、苦しんでますよ。
いや
ー。はい。まあ、そんな阪神さんですが、来週、ヤクルト3つ、巨人3つ、
はい、
しかもオール東京関東ですよね。神宮と東京ドームと。
移動距離少ない。
ヤクルト3つは、多分、能見横山、岩里ですか。
おー。
左
左3番。左
で、巨人戦は多分ですけど、このまま藤波、岩崎、メッセと。
おー、左多いな。
はい。
左ピッチャー不足なんで、どこ吹く風やな。
本当にね。
ヤクルトの相手は、このまんまだと、阪神戦は、荒垣、石川、小川。
できれば3連勝したいな、これ、
はい。石川なんかちょっと怪我したみたいな感じで、これ勝てましたね。
う
ん、
あ、そう。
はい。
変わるんかな。で、巨人は、多分、菅野、今村、高木ですよ。
菅野、
嫌だね。
会いたくない。
名前聞きたくないわ。
打線沈黙
してね。巨人も、3戦、火水木ってあるんですけど、木曜日のピッチャーが空いてるわけですよ。
お。
ここに、できれば菅野が前に行ってもらって。
お願いします。
はい、今村高木って連れてもら
おう。お願いしますよ、ほんと。
ぜひそうしてい
ただきたい。頑張ってください、巨人さん。
はい。まあ、さっき、孫ちゃんにお願いしましたけど。
ギャレットももう下がったし。ね。
はいはい。
お願いします。
まあまあ、そんなね、これが終わったら交流戦ですから。
わっしゃ。
はい。さあ、貯金いくつって言ってる人も大変ですよね。私は予想5月マイナス5って言ってましたから。
私もマイナス5ですね。
はい。
5月は。
結構負けれるんで余裕ですけどね。
そこで喜んでどうすんねん、それ
、はい。まあまあまあ、そんな、はい。今回でしたけれども。
はい、
次回は、
はい
5月の多分総括編ですかね。
はい。
はい。
お送りすることになると思いますんで。
はい。
はい。
まあさっきのね、ちょっと、鳥谷藤川あたりは、極力あまり喋らないようにはしましたけれども、まあその辺のお話も多分出るかと思いますんで、
はい
はいはい、次回ぜひお楽しみにと、
はい、
いうことでございます。まあそれから、メッセージをちょっと言ってもらってまして、
はい、
はい、これをご紹介して、終わりたいと思いますけれども、前回いただきました、インディアナの虎さんから。
はい。ありがとうございます。
はい。早速メッセージを読んでいただきありがとうございましたと。
ありがとうございます。
多田さんは、TD さんと書いてないんですよね。
は
い。多田さんは、議論が白熱した時だけではなく、普段から的確なコメントが多いので、きっちり聞き逃さないように、これからできそうですと。
すいません。
声を張るっていうことですからね。
今日ちょっとちっちゃいかもしれません。すいません。
あ、なるほど。
はい。
ちょっと負け越しして疲れの見えるタイガースですが、踏ん張りどころなので頑張って応援しましょうと。
はい。
個人的には横田愛護氏の再昇格が待ち遠しいですというメ
ッセージですね。そうね。そうね。
まだまだです、横田は。はい。横田は
まだかな。
まだまだです。
まあ、そういうメッセージですか。私からの、メッセージというか、お願いが1点、
はい、
まあ、これ前回126回の特別編でもお送りしましたけれども、まあ、この番組の、オープニングエンディングですね、
はい、
を歌っていただいている荒牧陽さんの、
はい、
新譜ですよ。5月の23日、
あら、
配信日からすると1日前ですかね、はい、発売となっておりますダークサイド3、
はい、
前回はこのうちの1曲ですね、ノーカラーズという1曲目をお送りしましたけれども、まあ、この CD またあの、まあ、販売方法等はね Facebook 等々にも書かせていただきますんで、ご興味がおありであればぜひともお願いしますと、
はい、
いうところでございます。まあ、前回ね、今日はゼロさんがいませんけれども、
うん、
この TD さんと私とで、
はい、はいはい、
まあ、TD さんの台本通り喋り合わせていただきましたけどね。うん、いやいや、なかなか良さげな感じじゃなかったですか、
はい、はい、そうですね。
はい、
ぜひ、
買
ってください。
そこは声張ってみない
すいません、ちょっと前に。
そんな感じですよ、
はい、
あとね、多分ですけれども、まあ、これからまたゲスト会もいくつか予定してますんでね、
はい
はい、順番にお送りしたいと思いますんで、
はい、
まあ、その辺も、期待をしていただきたいと思います、はい、それから、まあ、番組終わる前ですが、タイガースキャストの Facebook のページ、
はい
はい、
なんといいねの数が3000件を超えました。
お
これじゃあ負けかな、
はい、もうほんとすべて NPB のおかげ
と言われてます、ね、曖昧ありがとう、
はい、ほんとね1ヶ月ちょっとで1000件ぐらい増えました、ね、本当にありがとうございます
おかしいおかしい、もう大丈夫か、は
い、いつもだけ
だなことでございますよ。3000件超えたら新旧さんが MC するって言ってましたんでね。
言ってません。
言ってたね。
はいはい。これは次回、
はい、はい。
まあ、キンキンお送りするようになると思いますので、ね。
絶対にしません。
はい。お待ちいただく方は、ぜひお楽しみに。お願いします。はい。では、今日はこれで終わります。皆さんもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。